西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井たか子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、11月はラストエンペラーの一族と西宮と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。川内さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ラストエンペラーの一族が西宮にお住まいということで、今回の企画が生まれたんですが、ラストエンペラーといえば、おさらいをしておきますと、清朝最後の皇帝愛新覚羅溥儀さんのことなんですよね。その弟さんの溥傑さんと、広さんというご夫婦がいらっしゃいまして、その間にお生まれになった次女の古生さんが今西宮にお住まいということで、今日はその流転の子、最後の皇女ということで、今日はじゃあその方にスポットを当てて、古生さんをということですか？
今まではですね、溥儀、溥傑、あるいはその広さん、その方たちの伝記はたくさんあったんですよね。で、映画にもなりました。で、今度は流転の子、その次女の古生さんそのものの伝記が出たんですよね、最近。関西学院のご出身の本岡紀子さんという、レポルタージュ作家の方が、古生さんの反省を本にして、これは大変話題になっているので、ある意味で西宮が取り持った文学と言えると思うんですけれどもね。で、これでちょっと今日お話してみたいと思うんですけれども、本岡紀子さんというのはもともとサンテレビのニュースキャスターをしてらして、有名なラストエンペラーという映画が公開された時に、神戸の試写会で司会をなさったんですって。そしてそのプログラムを見たら、その中に出てくる古生さんが神戸でお住まいだった時してびっくりしてですね、でそこからぜひこの人をいっぺん会ってみたい、いつか本にしてみたいと、30年間ずっと思ってきたっていうかね。
その当時古生さんは須磨にお住まいでいらっしゃ
る。そうです
その時からの、
いや、その時はね、映画公開の時はもう西宮でしたが、それまではちょっと神戸はなかったので、地元ですよね。だからそんな人が歴史的な映画を紹介する試写会の司会をしている時に、その中に出てくる人がそばにいると知って非常にびっくりして、それがどうも将来物を書いた時のライフワークじゃないかと思ったようで、でついに出したんです。この方今度の流転の子という古生さんの本を出すまでにいろんな本出してこられてるんですけどね、ベストセラーに近いような本もたくさんあるんですよ。割とジャーナリスティックな本でも一番書きたいのはこのテーマだったというか、ちょっと今そういう意味で達成感があるんですよね、一つの本書き上げたという。で、この方も関西学院大学出身ということで、結果として関西学院にね、古生さんの資料が収められるという、全部つながったなという。
そうですよね、これは本当につながりましたね。
本当に良かったなと思いますけどね。で、構想が30年近く、それから執筆取材に4年の歳月かけて、何度も取材しなきゃいけませんからね。で、本岡さんは西宮に長くお住まいだったんですけど、阪神大震災のちょっと後に東京に移られまして、東京から西宮にお住まいの古生さんのもとに何度も通われて取材をなさったんですよね。でね、しかもその震災の時に住んでた家が甲子園でね、古生さんのすぐ近所だったんです、それも後になって分かってびっくりしたっていう。
いろいろな不思議なご縁がつながってるんですね。
西宮ってそんなんじゃないですか、みんな。案外みんな知らずにみんな住んでるじゃないですかね。
うわ、実はお隣さんがそうやったみたいなことも結構あるのかもしれませんよね。
だけどそれはだからあんまり、だからそういうことは言わないのは良さでもあるんですけどね。あんまり騒いでたらね、そこ帰ったら落ちてしまいませんから、
そうですけれども、もうちょっとすごいんだっていうところをアピールしてもいいかなというところは、
情報としてはね、知っといた方がいいと思うんだけど。 まあ、だからこそ逆に日常であんまり干渉しない方がいいというね、両方の面が必要ですけれどもね。
なるほどね、うん、でも、まあ、本岡典子さんは、うん、そのね、どうしてもその、うん、ドキュメンタリーを書きたいということで、その小生さんの元に通われたって、うん、まあ、でもその同じ女性としてそ、ね、そのいろんな生き方に、まあ、共鳴なさったり、
この方は女性のいろんな生き方とか悩みをテーマにして本出されてきた方なんです、今までね、有名な本は何冊かありますけどね、ある朝突然にっていうね、これよく売れた本ですけど、
はい、
これ意味わかります。これは夫がある朝突然に妻が出してきた 離婚の書類を見るというね。そうそう、
まあ、あの熟年離婚の、う
ん、
ね、
でこれはね、最大のテーマは更年期なんです、
はい、
うん、女性は絶対更年期が来ますから、うん、まあ、程度差はありますけど、非常にあの時苦しいですよね、うん、で一番苦しいあの時に夫は一番忙しい時期なんですよ、サラリーマンとしてね、
あ、まあ、キャリアがね一番、
うん、でね、はい、子供は受験期なんですよね、
うん、
だからその妻母親の一番苦しい、自分にしか分からない苦しみが分かってもらえない、
うん、
その思いが何年もたまって、それがあの、でも絶対更年期で治りますからね、
はい、
ある時期が絶対嘘みたいに楽になった時に
そうですね、はい、
でも
う、
うん、その時に夫の更年期始まるんですよ、
そうなんですか、
夫のちょっと遅くて、
はい、
つまり精神的更年期だから、
うーん、
というのはもう大体先見えてくるでしょ、こいつ見てね、
まあ、その定年であるとか、うん、第二の人生をどうしようかみたいな、うん、
でその第二の更年期の時に、
はい、
定年後、まあ、いろいろあったけど、うん、まあ、最後妻と静かに仲良く暮らそうと思って迎えた定年の日に、
うん、
妻が離婚の話を切り出すというね
私は羽ばたくわよみたいな、
うん、だからそれはね、更年期というのは日本で研究遅れてるんですよ、
うん、
知識がないんです、これ絶対ある問題なので、これをちゃんとフォローできる男性の体制があれば、うん、うまく切り抜けられるんだけど、知らないってことなんですよ、何もつまり冷たくって意識じゃなくて、
気づいてないんですかね、そうそう、男性側は。
日本で更年期のこと最近ですよ本当に、
は
あ、だからその更年期の時にあの夫なり子供たちが支えるっていうシステムができてればね、
うん、
あのいいんだけれども、
今度男性の更年期になった時にその妻が支えてくれると、
うん、そうなんですよ、
あ、
だから例えばあの南部更年期のお腹すきますから
いやいや
料理ぐらい作るわけですよ、
は
い、
ええ、
だけども片付けることがもうやったら鬱陶しくなるんですよ、
あ、
だから片付けだけは夫がするとかね、それだけでも気持ちが違うんですよね、だからどんないい夫でもその更年期気がつかなかったことでものすごい不幸な結果を招いてる、
はあ、
ということは逆に言うと、
はい、
つまらん夫でもその時だけバッチリフォローしたら一気に挽回できるというね、それせこい発想ですけどもね、
いや、じゃあ今これを聞いてくださってる方、うん、もうちょっと早く聞いてたらな、そうそうそう、みたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、まあ、真っ只中の奥様をお持ちの方は、
うん、一番その時にね支えたということで、うん、
はあ、
もう一回夫婦関係うまくいく可能性があるっていうね、
へえ、じゃあその本岡さんの本を読めば、うん、そういうことに世の男性は気がついてくれると、う
ん、私ね、あの前 NHK でラジオ番組持ってたんです、
はい、
それで本岡さんをゲストにお呼びして、その話したんですよ、そしたらね、番組終わった後ね、NHK の笠井アナとかね、あのアナウンサーが部屋に飛び込んできてね、
うん、
そうだったのかとかみんな言ってるんですよもっと早く知っておけばよかったみたいに言ってるんだけどね、おかしいですよね、それね。それからね、ダイアナクライシスって本書かれました、
うん、
これダイアナのことですけどね、
ダイアナ妃の、う
ん、つまり欲しいものをほとんど手に入れて、
はい、
夫の愛だけ手に入らなかった女性の話とかね、
うん、
まあ、それ元ジャーナリストだから、なかなかそういうこう面白い本書かれるんです、
そう、視点がすごいユニークというか、うん、まあ、切り方が、切り口がすごいですね、う
ん、まあ、割とあさってぐらいの本なんだけど、
はい、
この小瀬さんの方に関しては全然違うんで、うん、
もうじっくりそのリサーチ、インタビューを重ねて、
これはもう心を込めて書いてるわけで、
うーん、
まあ、いい仕事されましたけどね、
まあ、この小瀬さんっていう方は本当にその日中の架け橋となるべく、うんうんうん、いろんな、まあ、努力をなさって活動もなさって、ね、
特に今日中関係微妙な時だけにね、そういう時こそ地道な努力が大事だということでね、うん、まあ、お父さんがそういう考えでしたから ね、
うん、ねえ、でも本当にそのね、すぐお隣の国ですのに、なんでこういうふうにやっぱり、まあ、そのもちろんこういう歴史のね、うん、そのラストエンペラーの、
まあ、でもだいぶ国民性も違いますしね、
うん、
近いって言ってもだいぶタイプ違う国だしね、なかなか難しいですね、そこはね、
ね、でもだからこそこういう架け橋になってくださる方の存在っていうのがね、うん、
それ大事ですよね、
はあ、
うん、まあ 西宮も商工市とね、姉妹提携結んでますけれどもね、まあ、やられるところからやっていくっていうかね、まあ、小瀬さん非常に大事な存在ですね、そういう意味ではね、すごく
ねえ、まあ、この本をきっかけにたくさんの方に小瀬さんのことも知っていただきたいですし、やっぱりその中国のことも、我々もやっぱりその本当の意味での中国っていうのの、その姿っての知らない部分も多いんじゃないかなと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
まあ、お互い向こうもそうですよね、いっぱい来てくれればね、だいぶ5回も飛べると思うんだけど、まあ、向こうで作られてる旧日本軍が出てくる映画なんか見ると、ちょっとやっぱりね、残念な、もう映画から出してしまってるんだけど、
そうですね、まあ、ね、
それからちょっと映画で思い出しましたけれど、小瀬さんの一族はね、よく映画映像になってるんですけど、お母さんのヒロさんを主人公にしたテレビドラマが以前ありましたよね。でこれはね、時は貴子さんがね、演じられましたけど、なんと時は貴子さんが小瀬さんのご次男にあたられる方と上越中学で同級生っていうね、
これも不思議なご縁ですね。
ですよね、そういう意味では。
で
なんかその息子さんが、あんまり牛乳が好きじゃなかったのかな、でみんないじめて飲ましたなんていう話をねしてましたけど。
じゃあ同級生のお母さんの役をやりはったわけですか、
時
は
貴子さんが。そういうことになります
。それ
はもう演じられた時から知ってたみたいですけどね、聞いてたようですが。最近時盤さんはね、松下幸之助さんの奥さんの役やったり、神様の女房かな、あれも西の屋、ね、
そうですね、
の舞台でしたから、非常に地元の女性をよくね、主演されるようになってますけどね、これ、これも めでたいことですけどね、すごく、
ねえ、うん、西宮は、ね、素晴らしい女優さんもいっぱい産んでるわけで、例えば芦田愛菜ちゃんなんかも、ね、西宮出身ですし ね、
最近久しぶりに関西弁思い出したりって言ってましたけど
もね、そうなんですか、
もともと使えるんだけども、阪急電車の時は使ってましたけど、最近東京多かったもんだからハリウッドまで行っちゃったから ね、忘れかけたのは今度の関西弁ドラマでまた思い出したって言ってましたけど、西宮っていうのは今ね、兵庫県出身の女優がものすごく多いね、今度の能年、なんとか
レナさん、
レナちゃんも、
アマちゃんのね、主演の、
北川景子、戸田恵梨香、相武咲、今ものすごい表現多いですね、昔は大阪多かったんですよ、山本富士子からね、坂口靖子に至るまで、大阪多かった、今表現すごく多いと思いますね、まあ、偶然かもしれませんけれどね、
じゃああれですね、これから兵庫県っていうのには結構、まあ、スポットが当たってくるかなと思うんですけれども、ヒロさんは同級生のおばあちゃんだそうです、今情報が届
いて、間違えた間違えた、
せやね、おばあさん、年齢的にあれかな
と、間違えた、小瀬さんのお母さんの役をやってるから言い間違えた、おばあさんの役やったわけですよ、
おばあちゃんの役は、
そういうことです、そういうことですね、
でもまあどっちにしても結構近い人の、そういうゆかりの人を演じるっていうのは、
いやいや今このラジオ聞いてらっしゃる方も、あるいは西宮市役所の職員の方にもですね、小瀬さんの息子さんと同級生とかいっぱいいると思いますから、それはね、
そうですね、だ
って子供さん5人いらっしゃるわけですからね、で、小渕山君行ったお嬢さんとか、向こう側女子だったお嬢さんとか、まあ、みんな地元に行ってらっしゃる方多いからね、
そうなんですか、
まあ、みんなそういうの知ってて付き合ってるとか知らないけど、まあ、まあある程度わかるでしょうけどね、それは、
ねえ、いやいやいや本当に今回ラストエンペラーの一族と西宮がこんなにもねすごい関わりがあるというのにびっくりなさった方もいらっしゃると思うんですが、ラストエンペラーってあのラストエンペラーあのラストエンペラーなんですよね、
そうなんです、
映画にもなった、はい、じゃあその映画、ベルナルド・ベルトルッチが、監督をしました、そして、アマカス隊の役でも出てらした坂本龍一さんがこれでアカデミーの作曲賞も受賞なさったということで、日本人初ということで話題にもなりました。そのラストエンペラーオリジナルサウンドトラックから一曲聴いていただきましょう。11月の西宮文学案内はラストエンペラーの一族と西宮と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。その3回目はルテンの子最後の公女ということで、まあ、福永古生さんという西宮にお住まいの、愛新覚羅不潔さんのお嬢さんの、お話を取り上げて、していただいてるんですが、今年の夏、対談なさったんですよね、川内篤郎さん。
いや、5月に対談したんですけどね、なかなかいろんな話面白かったですけどね、特にラストエンペラー溥儀の人柄の話が面白かったです、これもちろん戦前は5歳ですからね、あんま覚えてないので、戦後中国に 16年ぶりにお父さんと再会された時に当然溥儀にもおじさんにも会いますよね、それでまああの溥儀の晩年数年間、交友があったわけですけれどもね、なんか非常に茶目っ気のある人でブーブークッションが好きなんですねでそれを日本でおもちゃを持っていたらやら喜んだっていうね、
あの座ったらブーっていうやつですか、
だからそれを人に仕掛けるんですって、割とそういう子供のような茶目っ気のある人だったみたいで、あのいろんな伝記を出てもおよそ政治とか軍事なんか巻き込まれるのは向かない人ですね、
あの溥儀さんという方ですか、
そういうタイプじゃないですよね、どっちかというと文化人で生きた方が良かったような感じのね、あの溥傑さんもそうだけど、溥傑さんでもまた軍人で訓練を受けたから、またそういう一般的に強い面がありますが、溥儀って人はちょっとねそれ向かなかったですよね、本当に
だって本当にちっちゃいまだ、ね、子供の時にもうその皇帝として祭り上げられてしまったわけですよ ね、
しかも紫禁城を一歩も出ずに育ってるわけですよ、
はい、
あの豊臣秀頼みたいなもんで、ね、大阪城一歩も出ずに育ってるようなね、だから世間の何も知らずに掘り出されてしまったと、それのうちに日本軍が力で担ぎ上げて皇帝になってしまったというね、で戦後は収容し入れられて、やっと出て数年間平和に過ごしたと思ったら文化大革命で引き回しされて死んじゃうという、まあ気の毒な人とは言えますけどね、そういう意味ではね、溥傑さんはまだその奥さんと愛し合って、まあ、87歳まで生きられたから大変だったけれどもね、達成感のある人生だと思いますけどね、溥儀って人はそういう意味ではなんかいつも気の毒な人ですね、あのやっぱり自分で自分の人生の主役になれないことが一番辛いと思うんですよね、平凡でもね、はい、主役っていう意識があれば非常にいいと思うんだけど、
つまりこう自分が生きたいと思うような生き方ができないということは、やっぱりそう辛いですよね、
そうですよね、でしかもそれがえらい大きな立場ばっかりさせられてしまうっていうかね、いつも引き回されてるわけですからね、
まあ、それこそあの映画ラステンペラーの中でもね、本当にそういうシーンいっぱい出てきますけれども、はあ、そういうドラマが、でもあれはなんかすごく遠いところの遠い時代のお話のようなイメージで、まあ、あの映画見てたわけですけれども、あれがこう今につながって、しかも西宮という町の中でっていうことになると、もう一回また見直してみたいなとも思いますけれども ね、
そういう意味では、
まあ、でも今回その本岡典子さんがその福永康生さんのことをいろいろお話し、あの流転の子という作品にまとめられたということで、またこれがなんか一つベースになって映画だったりドラマだったりっていうこともなっていくんじゃないかとか思うんですけどね、どうなんでしょうか、
まあ、本人がね前であんまりそういうことを勝手なこと言えませんけど、なっていくでしょうね、やっぱりこれはね、そういう意味では、あのまだまだ我々の知らないドラマもあるでしょうし、それから愛新覚羅家やっぱり北京にご親戚もたくさんいらっしゃいますしね、
はい、
その辺との情報もこれからもう一回いろんな資料出てくると思いますよね、
でもやっぱりそのなんかもうブーブークッションの話なんかそうですけれども、本当にそういうエピソードを通して、すごくこう身近に感じることができるという、
だからね、あの縄文弥生から始まって、
はい、
ずっと歴史に並んでるうちに最後まで終わらずに終わっちゃうでしょ大体、
はい、
今から遡っていったらどうかと、ね、
そうなんです、私いつもそう思うんですけどね、
というのは、私の曽祖父の代は日露戦争でロシアの捕虜になってるんですね、は
あ、
あの頃は、ね、捕虜になってもあんま何も言われなかったんだけどね、この前の戦争ではなんか生きててよしの恥ずかしみを受けずなんて言われたけどね、あのだからそう日本には大体ね曽祖父曽祖母ぐらいまでなんですよピンとくんの、あんまりそれ以上それほど詮索しないんだけど、だけど曽祖父が日露戦争で捕虜になってると聞くと、まあ、ある程度日露戦争まではね、実感湧きますよね、
なんかそうですね、はい、
だから曽祖父がその時の上司だった人っていうふうにだんだん手繰っていってね、遡っていった方が歴史でこう実感湧くんだけどね、
そうですね、どんどんこう自分のルーツにこう、で近づいていくという意味では、なんかその本当に歴史その時の流れの中に自分がいるっていうか、っていうのは実感できますよね、確かに、
あのね、今日昼間大学の授業で歌舞伎の映像を見せてたんですね、
はい、
だから江戸時代の遊女がおはぐろしてるシーンが出てきて、で学生それおはぐろ意味分かんないわけですよ、
はい、
なぜあんな黒くしてるのかと、で私の祖母がねおはぐろしてましたからね、1900年生まれの、
そうなんですか、
まだ終戦後でもね、
はい、
だからそう思うと江戸時代の風俗でもね、まあ全くピンとこないこともないんですよ、だから今から手繰り寄せていけばね、ある程度時間は空くんだけどな、そういう意味ではね、
そうですね、非常に身近なものになりますよね、
そうなんです、 まあ、そういう時によくあの民族学の方では生活資料をね、はい、こういろんなこの品物から探る学問があるんだけど、私はまあ文学関係の人間だしミーハーですから、やっぱり 人から探りをする方がね、
はいはい、
こういう人がこういう関係でこの辺にいたと、そういうやっぱりちょっと面白いのでね、まあ、もっともっと調べてみたいですけどね、そういう意味では、
本当にあの今残っているそのいろんな時代のそう写真ですとか、うん、まあ、その絵っていうようなまあ資料を見ると、うん、はあそうだったんだなんて改めてちょっとね、うん、あの思うこともありますから、そういうものが、まあ、今回本当にあの、ね、うん、福永湖生さんはその資料一式を関西学院大学にまあ寄付なさったということで、うんうん、これが今後散逸することなく、まあ、いろんな形 で、
単にあのコレクションとして大事にするだけじゃなくて、関西学院もあの日本の近代史の、ね、まあ、研究に生かしたいということでね、うん、まあ、一つのやっぱ東アジアの研究のセンターになってくれればね、いいと思いますけどね、うん、まあ、あのこういう時こそね、
はい、
日中韓、
うん、
まあ、北朝鮮台湾も入るでしょうけど、そういうものの資料のこう共同研究みたいなものがね必要ですよね、うん、やっぱりそういう文化面の方から仲良くしていくというのはすごく大事なことだし、うん、まあ、これが入り口になればいいなと思いますけどもね。
そうですね、うん、そしてまたその同じ頃の資料をこういろんな国同士でこう付き合わせていく中で新しい発見があったり、まあ関連性が見えてきたりとか、
うんうん、フランスとドイツではそういうのが非常に進んでるんですよね。
あ、そうなんですか。
何百年戦いやってきたのでね、やっと戦後和解しましたから、
はい、
そういう時にやっぱり研究から始めてるんですよね、
うん、
だからまあまあ日本中国も一番仲悪い時にこそやっとくべきでね、むしろね、
多分どちらかの国から一方的に見る場合は、うん、そのやっぱりある意味こう偏った見方みたいなものっていうのがあるでしょうから、ね、うん、それを両方付き合わせると、うん、そこに本当にまあ真実が見えてくるみたいなところもあるんでしょうね。
そうですよね、なんか朗読の時代なんですね今。なんか神谷岳の編集長のやった木津川圭さんが朗読始めてますし、
はい、
やっぱり耳の復権が始まったんじゃないですか。あんまり世の中目の時代ですからね、
はい、
映像ば見るばっかりだから
ビジュアル的なものがあって、うん、はい、
でそれはものすごいインパクト強いけど実は表層的でね、
うん、
やっぱり耳っていうものが退化してますから、今朗読がもう一回ブームになってるっていうのは何か回復しようとしてるんですよね多分ね、
うん、そしてその耳から入ったものをこう、うんうん、自分の頭の中でこうイマジネーションを構築していくっていうのは、そうそうそう、まあ、実に素晴らしい、う
ん、目より耳の方がイマジネーションが働くんですよね、うん、かつては、ね、よく NHK のラジオ朗読ドラマってありましたけどね、
はい、
森進一さんとかいろいろやってましたけど、
はい、
まあ、西宮初の物語として、
うん、
小瀬さんの話が広まっていけばね楽しみですけれどもね。
じゃあその朗読をなさってる方が取り上げてくださったり、うんうん、ねえっていうことでもっと広がっていくっていうのもぜひ期待したいところですね。
村上春樹の小説にしてもね、
はい、
西宮ゆかりの物語にもっとみんな朗読していろんなね、うん、ところで広まればいいと思いますけどね。
ねえ、まあ、今年もちょっと村上春樹さんの件ではちょっと残念って、ねうん、思われた方も多かったと思うんですが、うん、川内先生もう来年はってい
や僕はもともと来年と睨んでたんです
あ、そうなんですか。
今年は無理だと思ったんだけどね、
うん、
まあ、中国の人去年取りましたから、だから2年続けて難しいですからね、アジアから2年っていうのは、
うん、
来年だと思いますね。
来年ですか、
なんかみんなもうねお祝い会疲れしてるみたいですけどねなんか毎年集まってるからね。
じゃあまあこう仕切り直していただいて、うん、あのそのホットケーキにコーラをかけたりとか ね大騒ぎもあったようではございますが、東京の方では、うん、まああの本当にいろんな形でまあね、村上春樹さんがノーベル賞を取りになった時はもう本当に我が町西宮がね、うん、またクローズアップされるようにちょっとこう根回しもしつつね。
まあ、村上さんはマスコミに出たがらない人なんだけれどもね、はい、まあ、我々としてはね、あの村上春樹の原風景に西宮にあるってことはね、もう間違いないので、これまあ小西浩二さんがいろいろと解明してますのでね、
はい、
その辺もアピールしていきたいけれども、うん、今すぐそばにあるこの巨大な物語ね、
はい、
このラストエンペラー時代記、まあ、これは西宮から発信できたことを喜びたいと思います。
そうですね、うん、ということで来週はぜひあのいろいろと皆さんからの、まあ、こうラストエンペラーについて、それからその弟さんのフギさん、そしてその奥さんのヒロさん、そしてそのお子さんの、福永湖生さんと、うん、まあ、こう脈々と受け継がれてきた、うん、そのねえ、中国と日本とのその狭間での大変な、うん、まあ、人生、
本当にそうですね。
で、でもそれを超えて、うん、そんな大変な思いをなさった中国にやっぱり、うん、その日本との架け橋をかけたいというふうに、うんうん、その小生さん思ってらっしゃるっていうその思いっていうのは一体何なんだろうなみたいなところも、
いや、やっぱりそれは自分のやっぱりアイデンティティでしょうね。うん、まあ、それこそ自分の役目だと思っておられるんで、
そうですね、うん、だからそういう華々しいのではなく、うん、そういうじっくり地に足をつけたような、うんうん、そういう交流こそが、うん、今後のその中国と日本の本当の意味での、うん、なんかこう理解というか、うん、交流を支えてくれる。
これをまあ首都圏と違うね、この阪神間でね、はい、何かそういう情報センター作ってみたいと思いますね。
ですね、はいはい、さあ来週はそんなことも踏まえて皆さんからもいろいろと番組に参加していただいてご意見やご質問も頂戴したいと思います。ラストエンペラーの一族と西宮、ナビゲーターは文化プロデューサーの川内篤郎さんでした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。